先日私園庭を歩いていましたら夕方でしたが、幼稚園のお母様から声をかけられました。松本先生、息子が先生にお会いしたって言ってましたって言うんですね。で最初誰のこと言ってるのかなちょっと分かりませんで、誰でしたっけ考えたんです。その息子さんはですね、10月の最後の日曜日、小座教会で行われたプレイズチャペルという礼拝に、来まして、そして引き続き行われたファミリーバーベキューっていうにも、その会にも参加してくれたんですね。で、その時、彼はちょうど私と同じテーブルで、彼とお話しすることができたんです。その彼のことを言ってたんですけれども、でも本当に私よりも背がずっと高くなりまして、学年を聞くとですね、中学3年生って答えてくれました。で顔を見たときに、顔はもう幼稚園のままと、幼稚園のそのままのお顔をしてるんですね。まん丸で、目がクリッとして。でも背は本当に大きくなったんです。本当に覚えてるよって言って、そのこと話したんですけども。今は、片桐先生が、幼稚園で、子供たちに礼拝していますけれども、以前は私が、お話をしていました。一番後ろの席に子供たちと同じ椅子に私も腰掛けると子供たちが後ろからこう入場してくるんです。で、こう頭触ったりですね、肩こう叩いたりなんかこうちょっかいしながら、自分の席に行くんですけども、その久しぶりに会ったその子はですね、まさにそういう子だったんです。ですがよく覚えてました。とっても人懐っこい男の子でした。もう顔はその時のまま。まん丸の可愛い顔をしていました。もう本当に久しぶりだね。本当嬉しいよって、そういうお話をしたんですけども。そうやって彼は家に帰ったんです。そしたら、今日教会で松本先生と会った。先生、大きかったけど、小さくなっちゃったっていうふうに言ってたそうです。今日は成長感謝礼拝ということで、子供たちを礼拝の中心に招いてですね、いつもは幼稚園、キッズチャーチ、それぞれのところで礼拝をしているんですけども、イエス様も子供たちを来させなさいって言いましたので、私たち今日は特別な礼拝を捧げて、子供たちの成長とまた祝福をみんなで心を合わせて祈ることができると本当に嬉しいと思います。さて、先ほども子供たちにお話した聖書の箇所なんですけれども、ここを見ますと、大人たちがですね、自分たちの子供を連れて、イエス様のところにやってきた。そこから話が始まるわけですね。どこの親でもそうですね。自分の子供たちの幸せを考えるわけです。で、この時の親も同じでした。もういろんな奇跡をして働いておられる、イエス様に触れていただきたい。子供たち、祝福してほしい。そうやって身元に連れてきたわけです。ところがですね、弟子たちは全く違う対応をしたんですね。実は調べてみますと、当時のユダヤの社会で、ユダヤの社会に限らず、あの時代はですね、子供たちの、子供たちの価値というのは非常に低く考えられてたそうなんですね。ですから当時のそうした子供観に従って、弟子たちは子供たちを見、そして、時代の子ですから、子供たちと接してたと思います。13節にこういう言葉が出てきますね。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。考えてみると、この叱るっていうのは強い言葉ですね。自分の子供を教会に連れてきた。そうしましたら、受付の人が急に怖い顔して叱ったって言ったら、親はどうでしょうね。親御さんたちはもうちょっと、複雑なというか、なんで叱られるんだろうと思うに違いありません。小座教会の受付の人はいつもニコニコ迎えてくださいますので、ご安心ください。弟子たちは叱ったんです。しかも赤の他人に叱られたんです、自分の子供が。もうカチンと来たと思いますね。で、なんで弟子たちが叱ったのかというと、多分、子供なんかに、イエス様の教えはわからない。イエス様が言おうとしていることはわからない。もううるさくてしょうがない。そういうことで、叱ったんだと思いますね。ところがですね、その弟子たちの姿を見ていたイエス様ですけれども、 どうしたかというと、憤った。14節見ますと、イエスはこれを見て、憤り弟子たちに言われた。そうに出てくるんです。憤られた。本当に優しい、柔和なイエス様が、そのイエス様とはふさわしくないような表現ですね。憤りをあらわにされた。それだけ弟子たちの取った行動が、イエス様の御心にそぐわなかったんだと思いますね。じゃあどこに問題があったのか。まあ、先ほどからお話しましたけども、多分子供たちは理解できないだろう。弟子たちが子供たちを見たときに、子供たちは役に立たないだろうって見てたのかなと思うんですね。しかしそれに対してイエス様は子供たちをどう見ていたかっていうと、まあ、よくキリスト教で言うんですけれども、存在の喜び。その子がそこにいてくれる。その子がそのままの姿でいることが、私にとっては嬉しいっていうことをイエス様はその子に伝えようとしたんですね。存在の喜びです。確かに子供たちは大人たちからするならば何もできないかもしれません。時にですね、ちょっとこう手のかかることをするわけですけれども、それに対してイエス様はそういうことがあったとしてもですね、子供たちはその存在もそのままで尊いんだっていうことを私たちに教えようとなさったんじゃないかなと思うんです。もうだいぶ前ですけれども、うちの子が小さかった時に私もハッとさせられる経験がありました。一番末の息子がですね、幼稚園の年長さんだったと思いますが、その日は一緒に、寝たんですけれども、絵本を読んであげて、そして寝たんですけれども、そしたら、二人で、天井を見て、こう天井を見つめながらですね、息子がですね、ね、お父さん僕役に立つってこう言ったんですね。私はそれを聞いて、この子何聞きたいんだろうと思いました。もちろん役に立つけど、でも、お父さんたちにとってあなたがいてくれることが嬉しいんだよっていうふうに、その子には伝えたんですね。私の言動が子供にですね、役に立つかどうか、そういう価値観、そういうものの見方を一生懸命伝えてたのかな、なんていうことをいろいろ考えさせられた、その出来事だったんですけども。ここでイエス様はですね、役に立つ、あるいは何か持っている、何かできる以前に、15節ではっきりとこういうふうに言うわけです。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。言い換えれば、あなたがあなたであるがゆえに尊い、嬉しいんだっていうんですね。それを子供たちの存在を通して、私たちに教えようとしている。存在の喜びっていう、聖書が教える、とっても大切な教えですね。私よく礼拝でもお話しするんで、その話聞いたなって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、以前私の友人の牧師がですね、幼稚園の教育講演会に招かれまして、講座協会に来てくださいました。この後、君は愛されるため生まれたっていう、その賛美歌を、日本に紹介するために大きな、働き、深くかかってくださった、韓国の先生なんですけども、で、その先生がですね、講演の最後に、1枚の100ドル紙幣だったと思います。まだシワのない、ピッとした100ドル紙幣を出してですね、皆さん、これ欲しいですかってこう言ったんですね。欲しいですかって、欲しくても手挙げられないですよ、大人ですから。欲しいですか、みんな心の中で欲しいなと思っても、手挙げる人はもちろん一人もいませんでした。で、その後ですね、その先生は、その100ドル紙幣を、今日私1000円しか持ってなかった。こうやってぐちゃぐちゃにして、そして床に投げ捨てて、それで足でこういうふうに、踏みつけて、そしてまたそれを拾ってですね、シワを伸ばして、皆さん、これ欲しいですかってこう言ったんです。で、私は、またそこにいらしたお母さんたち、あるいはいろんな方たちはですね、ハッとさせられたと思いますね。100ドルに変わりはないわけです。いくらこうしわくちゃになってても、千円札に、この価値に変わりはないわけですね。ですから、いくらしわくちゃになったとしても欲しいですかって言ったら、欲しいと思うわけです。私たちはともすると、このしわしわになった方に目が向いていって、そして本当に変わることのない価値を持っているにもかかわらず、あるにもかかわらずですね、私たちはそれを見えないということがありますね。でも、 ピッとなった100ドル札、またその後、くちゃくちゃになって、しわくちゃになって、汚れて100ドル札もですね、どちらも尊い価値があるわけですね。で、私たちは、やっぱりそれを見ていく。で、神様はそれを見て、子供たちを祝福してくださっていることだと思うんです。聖書は、私たちは、愛されるために生まれたっていうことをもう繰り返し繰り返し繰り返し教えています。今日の聖書の箇所の一番最後のところ、イエス様がそのことを子供たちに伝えるために取った行動が三つあるんですね。子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたっていうことです。よく幼稚園の保護者の皆さんにお伝えするんですけども、これは聖書が教える子育ての三つの基本ですね。抱き上げるというのはスキンシップです。ギュッ、ギュッってハグすることですね。子供たちに触るということです。教育の専門家は、子供を抱き上げることを通して、人を信頼する能力がその子の中に培われる。この世界は信頼できる。人を信頼していいんだ。だから自分を預けても大丈夫だ。信頼感があるときに私たちは初めて、冒険することができますね。そこから巣立つことができます。自分を発揮していくことができるんですね。一つ目はこうスキンシップギュッとする。そして二つ目はですね、子供たちの上に手を置いたって言うんですね。これは、まあ、特別な聖書の特別な用語なんですけども、お祈りするっていう意味です。お祈りする、祝福する、祝福と関係してますね。聖書の中にこういう言葉があります。私は種をまき、アポロは水を注いだ、しかし成長させたのは神ですって言うんですね。子供たちを愛する神様はその子の成長を導いてくださる。でも親としてやることもありますね。私たち大人としてやることもあるんですけども、でもそれ以上できないこともありますね。そこはやっぱり神様に任せなくちゃいけない。やることはやりますけれども、でも任せるところが必ず出てくる。ですから私たちは神様にお祈りするんですよね。そして三つ目、祝福するというのはちょっと難しい言葉なんですけれども、言い換えると褒めるっていう言葉、褒めるという意味だそうです。まあ、よく考えてみますと、私もそうなんですけれども、なかなか人を褒めるよりも人を注意したりとか子供にお叱ったりすることの方が多いように思いますけれども、でも褒める、何かを見つけて褒める、評価する、その子であることを認める。なぜか、その子は神様に愛され、本当に人に愛されるために生まれてきた尊い存在だからですね。先ほども子供たちに話しましたけれども、その子供たちがイエス様に抱かれて手を置いて祝福されているその姿を見てですね、周りの大人たちも安心したと思いますね。イエス様がこうやってうちの子を大切にしてくれている。で、そのことを見ただけでほっとしただろうし、心が温かくなったんじゃないか。なぜかっていうと、同じように神様は私たちもそういうふうにしてくださるんですね。神様は子供たちだけじゃなしに私たちも祝福してくださる。私たちを抱きしめてくださる。私たちの歩みのためにいつも手を置いて祈ってくださっている。その神様に子供たちも私たちも守られている。で、そのことを覚えながら、共に子供たちの成長を感謝するとともに、子供たちのために祈りを捧げていく私たちでありたいなというふうに願います。では、私のお話はそこまでです。一言お祈りをいたします。